ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
9月8日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。まあ、今日は木曜日ですけれども、飯田浩司アナウンサー夏休みです。何度も言ってるじゃないですか。
サボってんじゃないの。
サボってません。
あ、そうですか、はい、サボってませんとアナウンス室長が明言してますから、
はい、ちゃんとしたお休み、
きっとそうなんでしょう。はい、私ね、今日は頭の隣、昨日から実はちょっとですね、迷いが生じてましてですね、はい、あれ違う、7月8月、
7月8月9月
ですよね。今日9月って言ってますよ ね、
言いましたね。
確か私昨日も9月って言ってるんですよ。
昨日もね、9月っぽかったです。
やっぱり気がついてますか。うん、気がついてたら指摘してくださいよそれ。
いや、そうです。
あれは私もね、自分で言いながらおかしいなと思って、なんでそうなっちゃったかというとですね、はい、4月というやつがあるんですよ。4月、1月、2月、3月、
4月。
そうなんですよ、4月は4月なんですよね。
そう、
私ね、子供の頃からずっと4月って言っててですね、4月、9月。ところがこの業界に入って、4月じゃねえよ、4月だって言われてですね、
そう、2月じゃなくて2月だってね。
1月、2月ですか。
そうです、
2月じゃないんですね。
違います。
1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、
傾向として4月とか2月っていうのは割と西の方でこう言う
4月、ね、ああ、そうかもしれない。うちだから、家庭内は関西語文化圏でしたから。う
ん、あ、だからです
よ。だから4月、ね、関東の人は4月とは言わないですか。
まあ、言わなくもないですけれども、4月。
4月ですか。うん、で、関東の人が必ず間違って、
はい、
関西人がすごい気になるのがですね、はい、東海道線で、東海道新幹線で新大阪まで行ったとしましょう。はい、そこからさらに西に向かってください。
はい、
西に向かいました。うん、最初の駅は、
わかんない。
新神戸って駅があるんですよ。
新神戸。
新神戸。うん、それから、まあ、のぞみとかひかりとかさくらとかね、梅とか、イノシカ町とか、ほら、いろいろあるじゃないですか。ないですか。
ないですね。
そんな駅はない。
ない。
そんな駅はない。
ない。
そうですか。ですね、それでは、明石というのはご存知ですね。
明石、はい。
明石、明石海峡大橋のある明石ですが、はい、あれは明石市だけど、明石という時には明石ですね。
はい、
そこからさらに西の方に行って、白鷺城という立派なお城があるところは
どこ、
どこ、いや、これ以上のヒントは出しようがないじゃないですか。白鷺城という日本の名城、いいお城の中でも、ダントツ素晴らしいお城だと思いますよ、ここのなんとか城は。
うん、
いや、私が名前をあえて言いたくないからアクセントの問題を
書いてくださいよ、書いてください。
あ、大丈夫ですかアナウンス室長。
あー
じゃねえわ。あーじゃねえわ。
姫路。
あー、それね、うん、関西人全員いいってなるんです。それ姫路なんですよ、これが。私もずっと関東にいた時は姫路だと思ってたんです。うんうん、で、姫路、関西って姫路って言うとですね、これはみんながいいってなりますよ。関西人はみんながね、姫路って。その姫路って聞いた瞬間に、
はい、
あ、この人、違う、違うっていう。 一言、何調べてるんですか。
今ね、アクセント辞典。
アクセント辞典、
でもね、あの、はい、定番になってます。アクセント辞典によりますと、姫路。
いや、それは姫路ですよ。姫路はもう、あの、押しも押されもせぬ姫路です。はぁですか。アナウンス室長大丈夫ですか。
姫路って言っちゃう時もある。
言っちゃいますか。
うん、でも、まあ、姫路とも言うか。
とも言う。いや、姫路とはね、関西では絶対に言わないですね。
はい、はい。
はい。姫路は姫路です。
うん、
はい。で、あの、キノコはしめじです。
しめじ、しめじ、しめじです。
そんなこと言おうと思ったんじゃないんだけど、今日なんかすごく重要なオープニングネタを考えてきてたのに、頭の怒鳴りでつまずいて、その話ってこんな時間まで来てしまいまして。
ちなみに、しめじはね、両方ありましたよ、ね。
しめじとしめじですか。
しめじでもいいですし、しめじでも
いいです。え、いいんですか、しめじ。えのきは、
えのきはえのきなんじゃないですかね。
えのきはえのきしかないですよね。あと、きのこは何がありますか。しいたけはしいたけですね。
しいたけはしいたけ
です。松茸は松茸です。あれ、関西では松茸って言いますけどね。
あ、そうなんですか。
松茸。松
茸。松
茸。松茸ですね。大阪では。松茸ですね。松茸とは言わないですね。
松茸。
松茸。松茸。松茸ですね、あれは。はい。それで言うと、やっぱ私この商売やっててですね、はい、あの、アナウンサーの人はまあね、皆さんしっかりしてますけれども、まあ、あの、ニュースデスクの方もしっかりしてるんですが、はい、でも時々ここで聞いててね、うっと思う時があるんですよ。うん、私そんなことね、アナウンサーという仕事に就くまで考えたこともなかったし、はい、そんな言葉も知らなかったんですが、微濁音っていうのがありますよね。うん、はい、なぎぐげごというやつですね。
なぎぐげ
ご。で、微濁音じゃない時っていうのがありますね。はい、数字の5であるとか。
はい、
数字の5というのは、5っていう微濁音にならずに、5というふうに、あの、発音しますよね。
学校とかね。
学校、だから、あの、言葉の単語の頭の文字の場合には微濁にならないですね。はい、学校にならずに学校です。うんうん、それはまあ、我々の業界っていうか、アナウンサー業界では一般的なんですけども、そうじゃない人ってそんなに気にならない、
ま
あ、気にしないじゃないですか。
そこまでね、考えてない。
で、私、だけどね、はい、そんなこと、その、この仕事に就くまで気にしたことがなかったんですが、もうこの仕事についてもう30年も40年も仕事やってると、はい、妙に気になってですね、はい、あの、ニュースでアナウンサーの方はまず間違いないんで、間違う、まあ、それ間違えても私言いたくないんですね。そんなことどうでもいいだろうと思うんだけど、うん、でも、あの、ここで、ここと、ここじゃなくてもそうなんですけど、はい、いろんなところで喋ってらっしゃる方で、数字の5というやつは、
はい、
絶対微濁にならないんですよ、あれね。あの、語と、だから学校は頭、文の頭、単語の頭だから、学校にならずに、微濁音にならずに、普通の濁音で学校になりますけど、はいはい、数字の語というやつは、文中に出てきても、語は語で、語にならない。
15とか、
ね。15。15とか、ね。だから、まあ、他の単語なら15ってなるところが、数字は微濁にならないんで、はい、どこで出てきても15なんですが、うんうん、でもここ微濁になる人結構いるんです。関西人は逆なんですよ。関西人は微濁音ができないから、みんながガギグゲゴになっちゃうんです。
割とね、音
で、これは私、あの、アナウンス部に行って採用なんかやってる時に、やっぱり微濁というのと、それから母音の無声化っていう、はい、母音の無声化、これ関東人はまずね、みんな無意識でやってるんですが、
そうですね、
関西人はこの母音の無声化ができないんです。
そうなんですよね。
母音の無声化ってどういうのかというと、具体的には、うん、どうぞアナウンス室長、何か例がありますか。
すみませんね、
母音の無声化というの
は、ささつとか、
ささつ、
ささ
つの二文字目のさの後の、ああ、A、ローマ字で書いた時に SASA なんだけど、ささつの二文字目の SASA の A が本来は脱落するんですよ、うん、正しい日本語としては、
ね、音を出さない、ね、
音を出さないんです、はい、これが母音の無声化って言うんですが、ささつっていうと、あの、
ささつは全部出すみたい。
おい、アナウンス室長。
まあ、こういう、あの、ね、作業っていうのはすごい複雑で、こういう並びの時もあるんですよ。
作業かなんかでもうちょっと分かりやすい母音の無声化の例があるはずで、だけどいきなりそう言われると出てこないもんですね。そう、こんな話をするなら事前にさ、単語用意しとけって。
そうですよ、
価格とかね、
価格ね。
価格の二文字目、
はい。価格もね。
価格も二文字目無正化しないんだ。
高速で言うと無正化しないんです。もうちょっと長い、あの文字の方がいい。
企画、あ、これもダメですね。もっと長い。え、何ですか。
企画はね、木が無正化です。だから木の音に出しちゃいけないです。企画の木は。
頭の木ですか。です、頭の木が無正化するわけですか。はい、だからローマ字で書くと企画は KIKAKU なんだけども、うん、あの発音としては KKA になる。うん、企画って言わないっていうことですね。企画、企画だから、これわざとやろうと思ってもできないんですよ。
関西の方は企画っていう方多いですね。
そうそう、まさにそうです、はい、まさにそうです、はい、今構成作家の鍋谷くんが、無声化の例一覧というのを出してくれました。何ですか。あ、
靴とかもね、
空き缶、
え、靴って言っちゃいますね、関西の方。
関西はでもね、靴に関してはですね、うん、確かに靴で頭の句が無声、頭が KU じゃなくて K、単なる K で U が脱落しますよね、はいはい、正しい日本語的には、うん、だけど関西ではね、あれは靴なんです。
あ、アクセント自体
は靴だから、うんうん、アクセント自体が変わりますから、はいはい、あれはだから無声化しない、関西弁だと無声化しないのが当たり前で、うんうん、それをね、 NHK の標準語辞典みたいなやつを用意して、うん、はい、NHK の人たちや関東アナウンサー勢はですね間違いだっていうわけですよ。大きなお世話だと、
まあ、そうね、まあ一つの指針としてね、ありますからね、こういうのがね。
いや、そんな話をしようと思って
もない。何なんですか、雑談ですかこれ。
違うんです、今日はね、冒頭、今日午前中にですね、
はいはい、
私、あの今住んでる東京の家がですね、もう2年か3年ぐらいになるわけですよ、でそろそろなんか住み替えしたいなとか、こうね、窓から見える景色もちょっと日々変化しつつありますから、ちょっともうちょっと見晴らしのいいところ、今度はできることなら東京タワーが目の前にドーンと見えるようなところがいいなとか ね、 今日午前中に不動産屋を巡ってですね、
はい、そうなんですか、
はい、でその不動産屋で得たさまざまな、昨今の不動産事情であるとか、金利の動向を不動産屋さんがどう読み解いているかとか、そんな話を冒頭するつもりが、母音の無声化の話になってしまいまして、はい、その話はまた後日ゆっくりということで、
ゆっくり聞かせてください、はい、楽しみにしています。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価大幅に反発しました。昨日と比べて634円98銭高い 28,065 円28銭で取引を終えました。およそ1週間半ぶりに 28,000 円台を回復しました。インフレ懸念が和らぐとの見方から、前日のアメリカ株式相場が上昇した流れを引き継いで、幅広い銘柄に買いが入りました。で、為替相場、現在1ドル143円70銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べると40銭ほど今日は円高になっています。
昨日から今朝にかけてね、今日にかけてニューヨーク市場では144円90銭ぐらいまで行って、相当円安進んで、あれもうちょっとで145円じゃんっていうところまで行ったんですが、まあ行きつ戻りつって感じですね。はい、
さあズームそこまで言うか、この後はズームフラッシュで、4時台は安倍元総理大臣の国葬をめぐる閉会中審査の取材に当たっている日本放送の小永井アナウンサーのレポートをお送りいたします。さらに IT ジャーナリストの三上洋さんに、昨日発表されました、ね、最新の iPhone14、まあ、どれを買えばいいのかといったようなお話を伺います。で、5時台は3年目のコロナ禍のコンサート事情につきまして、歌手の山口香織さんに伺います。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ではズームオンミュージックリクエスト、今日はお題は、
はい、本日のズームオンミュージックリクエストのテーマです、
はい、
演歌歌手山口香織さんの曲で聞きたい曲。あ、
演歌歌手の山口香織さんの曲で聞きたい曲、
今多分ラジオの前で誰だよそれと、おっしゃってる皆さん、ネット等で調べていただいて、その中から聞きたい曲を。どうしてこういうことになったかというとですね、山口香織さんというのは私の知り合いの、はい、芸能リポーターの、 あの石川敏夫さんの、
はい、いらしてい
ただいたことで、それまたお知り合いで、うん、でそういうご縁で知り合いましてですね、はい、あのそういうので私がですね、うん、あのスタッフに無理をお願いしてですね、
ちょっと応援
しよう、山口薫さんの曲とかかけてそんなもん無理ですよ、どういう風にそれやっぱり演歌 の皆さんはやっぱりこのコロナ禍大変なんじゃないかなみたいなこと言ったら、じゃあ今日5時台で今日あの飯田君休みですから入れときますみたいな、はいはい、そんないきさつがございましてですね、
あのね、
みんなぶっちゃけお話ししておりますけど、
予定としては5時台にその時台、ね、いらした時に曲はお送りする予定ではあるんですけれども、そうですか、どうしますか、はい、そうしますか、
山口薫さんの曲の中で聞きたい曲、
うん、あ、じゃあエンディングもそうしますか。
もう今日はね、山口薫推しで、
お、なるほど、
はい、私なんかプレイバックパート2とか聞きたいなと。
山口百恵さんですね。
俺違う人びっくりだよ
びっくりですよ、本当に昨日か、ね、かけましたしね、百恵さんの曲ねということで、
そうですね、じゃあ、はい、それじゃあ山口百恵さん、
萌えさんは
山口つながりで、
萌えさんは歌ってた
あれ、山口萌えさん曲出してない、
出して山口、
山口といえばですね、
山口さんちのつとむくん、
あ
ゴロゴロ少し
わかりました、じゃあ変えます、
何ですか、
山口と聞いて聞きたい曲、
あ、山口と聞いて聞きたい曲ね、
はい、
もちろんあの
これならどうでしょうか、
山口さんも込みでね、はい、はい、お願いいたします、お待ちしておりますので、選曲の理由をズームアットマーク1242、
山口さんちのストム君あったらそんな曲
ありましたよ、
よくそんなもん思い出しましたね
さあリクエストお待ちしております、
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩司、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中、詳しくは番組ホームページまで。
日本放送ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。自民党は党所属の全国会議員を対象に、世界平和統一家庭連合、旧統一教会や関連団体の会合への出席、祝電、また選挙での応援や献金などについてアンケートを行いました。今日の夕方、茂木幹事長が結果を公表する予定です。FRB、アメリカ連邦準備制度理事会のブレイナード副議長は7日、インフレ抑制のために必要な限り金融引き締め政策を維持する方針を示し、物価上昇圧力との戦いが最優先事項であることを改めて確認しました。東京地検特捜部は昨日、東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件の関係先として、大会スポンサーだった駐車場サービスパーク24の本社を家宅捜索し、幹部らの任意聴取を行いました。パーク24は捜査に全面的に協力するとコメントしています。日本と韓国の防衛次官級による会談が韓国で行われ、2018年の韓国軍による自衛隊機へのレーダー照射問題などの解決に向けて議論を続けることで一致しました。日韓防衛次官級会談が行われたのは2016年9月以来およそ6年ぶりです。加藤厚生労働大臣は7日、新型コロナの感染による自宅療養期間中の外出制限を緩和すると発表しました。マスクの着用などを条件に短時間の食料品の買い出しなどを認めます。政府は9月末に期限を迎えるガソリンの補助金について上限額を段階的に引き下げながら12月末まで延長する方向で調整しています。 石油元売り各社への支給上限額を10月は現在の1リットル当たり35円のまま維持しますが、11月に30円、12月に25円と5円ずつ縮小させていく考えです。映画館の運営で世界2位とされるイギリスのシネワールドは7日、アメリカ連邦破産法11条の適用を申請したと発表しました。新型コロナの影響や動画配信サービスの成長によって資金繰りが悪化し、負債は昨年末の時点でおよそ90億ドル、日本円で1兆3000億円に膨らんでいました。
シネワールドって全く我々日本人には縁がないんですけども、縁がないというか聞いたこともないんですが、僕はイギリスの、ね、映画シネコンなどを営業している、大きな組織なんですけど、実はアメリカにですね500館以上の映画館を持ってるんですよ。
は
い、だからイギリス、世界第2位でイギリスのシネワールドっていう今ニュースの原稿でしたけども、はい、アメリカで500館以上ですから、500館ってすごい数ですよ。で、背景に何があるかというと、映画館で映画見ないんですね。で、日本なんかも同じ傾向なんだけど、全世界の急激な動きに比べると、何につけてもいい意味でも悪い意味でも、まあ業界にとっても悪いことはないと思うんですが、うん、日本ってまだレコード屋さんというか CD 屋さんありますよね。
ありますね。
もうアメリカ CD 屋さんなんかもう何年も前から絶滅してないですよ。
全然ないんだ。
もう日本はまだ関西では大手のタワーレコードだとか、タワーレコードは東京もありますかね。
タワーレコード、
まあCD 買いに行こうと思ったら店頭で買えるじゃないですか。はいはい、アメリカなんかも絶滅して、まあレコード屋、レコードも最近結構復活で人気で、
はい、そうですよね。
はい、それこの間山の家お掃除した時に全部捨てちゃってですね。
もったいない
。本当にもったいないんですけど、まあしょうがないですね。まあそんなこんなで、なんでシネワールドが、アメリカで破産しちゃったかというと、まあアメリカなんかものすごい動き早いですから、もう何年も前からレコード屋自体が絶滅してなくなって、映画館も普通みんな映画館に行かなくなっちゃって。お家でネットサービスで映画見る時代なんで、新作映画なんかもそうですからね。だから去年から今年にかけて私ね、ずっとファンで本当に悲しかったのがですね、スターウォーズのシリーズがありますよね。スターウォーズのシリーズなんか、まあ後に第4作と言われる一番最初、スターウォーズっていうのは変な作り方して、一番最初のスターウォーズが後の、まあ第4部ですよ。だから4、5、6、1、2、3で一応完結したんだけれども、スピンオフっていう業界用語がありますけれども、その間でまだ描ききれていないようなところが、ちょっとずつちょっとずついろんな形で、今年になってから公開されたやつは、ディズニープラスっていうディズニー系の、はい、動画配信サービスでないと新作見られないと、
はいはい、
俺金払って見せてくれるんならもういくらでも払っちゃうよぐらいの、まあ一応言ってるだけで本当は払いませんけどね。いくらでも払っちゃうよって気持ちなのに、ディズニープラスに入っていないと見られないと、それも大きな、私はね、とにかく大画面で見たいんですよ。
迫力も違いますし ね、
大画面で、はい、千何百円払って、うんうん、私最近深夜割ですから1100円とかで見られる。大画面だと1200円なんですけど、まあいいや、深夜割でね、はい、なおかつ深夜割で、まあいいじゃないですか、そんなこと。見たいんだけども見られないんですよ。もう自宅のテレビで見るしかない。そうしたらまたテレビ買い替えなくちゃいけないかなとか、大きなテレビが欲しいなとか、うちのテレビちっちゃいですからね。
そうなんですか。
はい、
使わないと。
そうなんですね。というような事情で、だからアメリカ人はみんな多分私みたいで、自宅の小さなテレビで映画見るっていう、
あんまり抵抗ないんですかね、そのね、
大スクリーンですか、だからまあその上ここ2年ぐらいコロナですから、だから映画館に行くと足を運ぶと感染リスクが生じますが、家庭内で見てるとその感染リスクは家庭内感染だけに限られますからね。だからまあ外に行かずに映画館でっていうので、どんどん映画館行く人がいなくなっちゃって、まだそれでもね、日本はよく踏ん張って生き残ってますよ。だけどアメリカなんか変化早いですから、もうまずレコード屋が消滅し、 CD 屋が消滅し、そしてついに、アメリカで500件の映画館を展開しているシネワールドが破産しちゃうと、
こういうことになってしまう、
そんな状況に、まあ、世界の今もそういう状況をもう如実に表している話ですね、
はい、
さて、 今日後ほどまたこれやることになると思いますけれども、今日国会でね、
はい、
国葬も、あれ今国葬の話がニュース原稿いなかったのは4時台にやるからか。
そうですね、詳しくは4時台にお送りします。
で、統一教会の話がちょっと入ってましたけど、はい、今日統一教会に関して国会で、質問めいたことを野党の議員がしたら、うん、あのいやここはあの国葬の話いやいやそれなんかつながってるような気もしなくもないんだけど、うん、そうなんだって言ってですね、質問それはちょっと違うんじゃないのかなんか言われたりなんかしておりますけれども、はい、そんなことでございます。じゃあそのあたり4時台詳しくやります。
はい、ズームフラッシュでした。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
9月8日木曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。さあ辛坊さん、メールがねほとんどなんかその言葉についてが多いんですけど、はい、
恐縮です。企画会議、
はい、企画会議ね、
はい、
なおさんという方、
企画会議とかって言うとアナウンサーの採用試験で落ちちゃうんですね、うん、これが
、まあ、ちょっとね、はい、注意されますね、無声化する音は音はキクシスチツヒフピプシュと習いましたって、この方どっかで習ったんです
ね。
あのそうですね、無声化しやすい音というかね、
企画会議、
うん、
はい、
企画会議
気にしないでください、はい、独り言です、
はい、わかりました、横浜市のリリカさん、私が子どもの頃、美濁音を正しく発音するための例文として以下のような文章がラジオで紹介されました。
どういうのですか。
ちょっとね、辛坊さんに読んでもらいましょうか。
わかりました。ここ、じゃあちょっと今、はい、あの、はい、ついたての下から紙を差し入れられました。何ですか、午後には雨も上がって薄曇りとなるでしょう。
あ、綺麗、
え、
綺麗な美濁音でした。
何言うやろ、ふんがふんが言っちゃうよ、ふんがふんが。いやでも美濁音なんて学校で習いませんよね普通。
あまりね、
私習った記憶がないですね。
そうですね。
あの、まあ、あの冒頭でもうちょっときちっと紹介しといたらよかったんですが、要するにガギグゲゴというのが普通の濁音で、あのガギグゲゴっていうのが美濁音っていうやつで、うん、ちょっと鼻にかかって抜ける感じのガギグゲゴ、はい、で文頭とか数字の場合はガギグゲゴなんですが、うん、文中に来た場合の濁音は美濁音になるというのが原則になっております、
はい、
基本ね、はい、うん、薄曇りじゃなくて薄曇り、ぬんなるんですね、うん、ここはいいだろどうでもそんなことと私は思うわけでありますが。
そうでもね、はい、がじゃないがだとかね、いろいろ、
ね、あやっぱり増山さん局に入って言われました、
うん、そうそう
そうですね。私、まあ、関東の人はね、うん、要するに関東の普通の日本語が標準語として採用されてますから。
そうなんですね。
だから関東の人は美濁に、美濁音に関しても、それから例の企画会議の、うん、母音の無声化というやつ、ね、母音の無声化というのは母音は母の音のない音の化けると書いて母音の無声化ですけども、うん、はい、これも関東標準語が要するに日本語標準語のブーム、うん、あのベースになってますから、だから関東の人はみんな普通に喋ってるんですが、地方は普通に喋ってる日本語が方言だとか標準語じゃないとか言われて大迷惑だよ本当に、まあ、と思ってらっしゃる方も、私も基本あのベース埼玉ですから、
はい、うん、埼玉にお住まいで、まあ、ご両親が関西だったり
と、ちょっと、ね、いろいろ、ね、家の中に入る、だから私ね、うん、あの関西弁と標準語に関しては バイリンガルに近いです、
ね、バイリンガル、
ね、完全なバイリンガルではないですけど、うん、バイリンガルにまあ近いです、うんうん、できることなら英語と日本語であってほしかったと
かっこいいですよ ね、 それね、
関西弁と標準語のバイリンガルでも何の得もないですからね、こんなもん。
私ね、これなんか辛坊さんに聞いて、関西出身リスナーのおばちゃんより参加いただいてるんですが、はいはい、標準語は必ず1音目と2音目の音の高さが違いますが、まあ、違うことが多いのかもしれないですね。関西弁では同じ高さの言葉がたくさんあります。例えば風船、ラムネ、改札、これ関西弁だと風船、
風船って風船ですか、あの膨らまして空飛ぶやつですか、うん、風船は風船だと思いますよ。
ラムネ、
ラムネ、ラムネもラムネですね。
改札は、
改札も、改札も、
改札、
え、改札、改札、本当、改札、
改札、
ほんまかいなほんまかいな、そうかいな失礼しました、ま
あ、いろいろね、こういう規則があるんですね、はい、日本語
だいたいこの番組関西で聞いてらっしゃるということを前提に喋ってませんからね、
まあ、もうだってほら海外でも聞かれてる方いるぐらいですから、
ね、偉い時代になりましたね、本当に、
本当に、はい、はい、頑張ってお送りしていますよ。ラジオの前のあなたからのご意見ねまだまだこちらまで ZOOM Zoom @1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日のズボンミュージックリクエストのお題は山口と聞いて聞きたい曲です。これゲストにね、ご時代山口香織さんいらっしゃるということで、山口と聞いて聞きたい曲お待ちしております。さあ、この後は安倍元総理大臣の国葬をめぐる閉会中審査の取材、日本放送小永井アナウンサーのレポートです。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡豪志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。安倍元総理大臣の国葬をめぐる閉会中審査、野党は予算の妥当性を追及。安倍元総理大臣の国葬に関する閉会中審査が、岸田総理大臣が出席して今日午後から開かれています。衆議院では午後1時から、参議院では午後3時から、いずれもおよそ1時間半の日程で行われています。焦点は国葬の費用の総額が16億6000万円の妥当性です。また国葬をめぐってはアメリカのハリス副大統領の出席が発表されました。さあ、では今国会で取材中の日本放送の小永井和穂アナウンサー、呼んでください。
小永井さん、よろしくお願いします。
はい、辛坊さん、増山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今どちらですか。
今はですね、国会議事堂の3階にありますラジオ各局が集まる部屋の後ろの廊下で座っております。
あ、そんなに声を潜めなきゃいけないような状況なんですか。
声がちょっと響いちゃったの。あの、そうですね、廊下の中なのでちょっと反響がありまして、吹き抜けに私の声が反響しちゃってるのかなっていう感じですね。
いいじゃないですか、もうちょっと大きい声でやりましょうよ。
わかりました。じゃあこれぐらいの大きな声でやろうと思います。よろしくお願いします。
お願いします、はい。さて、小永井さん、
はい、
今回の閉会中審査に総理大臣ってもともと出る予定だったんでしたっけ。これ
もともと野党が総理の出席を要求していて、この閉会中審査が行われるかどうかというのがまだ確定していなかったんですが、それが決まったのが昨日だったんですね。
昨日ですか。
正式に決まったのが、はい、で開催が正式に昨日、まあ、決まって、各会派の質問の配分時間がまとまったのがもう本当昨日だった。
あ、
で昨日議員運営委員会の の、まあ、あの筆頭の方々から総理と官房長官が出席して、野党の質問時間が何分ずつですよというものがこう昨日発表されて、で今日開催と、かなりこう急転直下だったわけですよね。
実際にあの聞かれててどんな印象でした？
そうですね、まあ、あの岸田総理の答弁を整理しますと、まずなぜ国葬なのか、総理4つ挙げられました、はい、で1つ目が8年8ヶ月という憲政史上最長にわたって総理を務めたこと、はい、で2つ目が、まあ、経済の再生や外交面など多くの実績を示したこと、3つ目が選挙期間中の非業の死であったこと、で4つ目、私が一番これ岸田総理が力強く話しているなと感じたんですが、あの諸外国からこう国全体を巻き込んでの敬意や弔意が示されたと、つまり、まあ、世界各国が国を挙げて弔意を示しているんだから、これを日本としてどういった形で受け止めるのかと、そう考えたときに国の行事として行うことが適切だと、ここにこう、まあ、岸田総理は、まあ、かなり、まあ、ちょっと語気を強めるといいますか、日頃淡々と答弁している、ね、姿が目立つんですけども、ね、力を入れていたように感じましたね、
は
い、うん、
その答弁を受けて野党の受け止め方みたいなものはどうでした？
そうですね、あの野党から、まあ、立憲民主党泉代表が自ら質問に立ったんですけれども、例えばあの佐藤栄作元総理は当時歴代最長であったし、ノーベル平和賞も受賞しているのに国葬ではなかった、なぜ安倍元総理は国葬なのかという質問がありまして、で岸田総理は、まあ、一つの行為についてどう評価するかはその時の国内情勢国際情勢によって評価変わると、同じことをやったとしても昔と今の国際情勢に基づいて判断しなければいけないと、でその判断はその都度政府が判断するのがあるべき姿だと話していたんですが、まあ、これに対して泉代表は、まあ、あの選考基準がない状況ではないかと、法的に、でそんな中で自分たちの観点だけで国葬を決めたということはこれは認められないと、そのあたりは強くあの追及していましたね。
なるほど。野党の足並みっていうのはどうなんですか？
野党の足並みは、あの立憲民主党や共産党にはもうこの国葬に対して反対の意思を示している中で、まあ、今日の質疑の中でも維新の会そして国民民主党はあの、まあ、国葬に対してはこう賛成だと、うん、だこのあたり野党でもこう賛否が分かれているっていう状況ですよね。
なるほど、という状況の中で国葬自体はどうなりそうだというようなところまではまだ分かんないですかね。
そうですね、国葬自体は今日の中でも、まあ、立憲民主党の方から内閣葬に変えた方がいいのではないかという指摘があったものの、岸田総理はまあ国葬を行うと、
まあ、特に国民に対しては変えられないでしょうね、それはね、
これをこう丁寧に説明していきたいと話していましたね、うん、で一つあの立憲民主党のその泉代表が出席するかどうかということについて終わった後会見があったんですけれども、はいはいはいはい、それに関してはこれからの状況や姿勢を見て最終的に我々としても判断したい
と。これからの状況ってと姿勢って、姿勢って誰の姿勢ですかね。
あ、まさに今辛坊さんがおっしゃったことをこう結構記者が何度もこれからどこを見ていくんですかと、っていう、ね、問いがあったんですが、
聞くだろうなそら。
はい、で今回のこの質疑を受けて政府がどのような再検討を行うのか、さらにどのような情報公開を行うのか、そこをしっかり見ていきたいと。まあ、少なくとも今の状況から変化は必要だと思いますと言ったものの、じゃあ一体何を基準に出欠を判断するのかというのは明言しなかったんですね。
なるほどね、わかりました、ご苦労様です。
はい、はい、ありがとうございました。取材続けてください。日本放送小永和穂アナウンサーでした。
そして今日はもう一方このコーナーゲストがいらっしゃるんですよね。
続いて解説するニュースこちらです。 iPhone14 シリーズ販売日決定。日本時間今日午前2時から iPhone14 の新作発表会が行われ、 iPhone14 シリーズのうち iPhone14 と iPhone14 Pro そして iPhone14 Pro Max は9月16日来週の金曜日、そして iPhone14 Plus は10月7日に発売されます。 標準の iPhone14 の価格は日本では119,800円からと、現行モデル13の発売当初の価格から21,000円値上げしました。さあ、ここで専門家とお電話がつながっています。 IT ジャーナリストの三上洋さんです。
三上さん、よろしくお願いします。
こんにちは。
よろしくお願いします。
あら、今日は電話ですか。
すみません、電話で失礼します。
なんか噂によると直近まで他の番組出てたらしいじゃないですか。
いや、そんなことないですよ。
なんすか、
そんなことないです。
なんかそう、どうしてそうやって軽く嘘つくんですか。
いやいや、あの、ごめんなさい、 iPhone の時だけ私忙しくなっちゃう。す
いやいや、三上さん、はい、注目の値段なんですけども、はい、直近で iPhone13 値上げしたのが、私は値上げした時にですね、これ iPhone14 で必ず値上げするから、はい、iPhone14 で値上げした値上げしたって騒がれないための、まあ、このタイミングでの値上げはそんなもんだろうと、そう言ってたらですね、はい、今日あたりネットメディア見てたら、見事にそれにハマって、一部の機種値下げって書いてたところもあって、
はい、
まあ、まあ、いや、いろんな意味で想定内だなって感じなんですが、三上さん、どう受け止めました？
はい、この価格改定で円安で、iPhone が値上げする前に買った辛坊治郎さんに、これまた自慢されるんだろうなと思いながら、電話出ておりました。いや、でもですね、今回の価格、例えばですね、はい、iPhone14 の一番安いモデルは799ドルなんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、これ、今の iPhone13、もう一つ前のモデルの一番安いモデルも799ドルです。
あ、ドル的ベースでは一緒だってことですね。
そうなんです。実は全モデルそうでございまして、iPhone14、iPhone14 Pro、iPhone14 Pro Max、この3つのモデルについては全部ラインナップとドル建ての価格一緒なんです。
なるほど。つまり日本で上がってるのは円安の分だけ上がってるってことですね。
そうです。7月にまず価格改定をしました。さらに今回も価格改定、事実上行われてまして、プラス、おおむね高いところで5000円ぐらい上がってます。で、エンドルベースで計算すると150円を想定して価格がついてるんです。
あ、なるほどね。
アップルさんはさらに円安がさらに続くと見てるってこと
で。なるほど。まあ、逆に言うと1ドル150円ぐらいまでの円安なら、それで iPhone14 の価格改定をもう一遍やるということはないということですね。
おっしゃる通りだと思います。はい、
さて、性能的にはどうですか。
はい、まずこのプロ、いい方のプロっていうものではですね、はいはい、まあ、まずカメラが、まあ、画素数が4倍になりました。で、今までは1200万画素というカメラの目の部分の画素数でしたが、これが4倍の4800万画素
になった。なんかものすごい増えましたね。
そうですね、で、まず、まあ、とても精細になりますということと、あとはね、明るくなったり暗いところで色が際立って出たりするんですね。
はあ。
で、今までの4倍なので4個の画素数、4個の目で、1つの像を撮ってきて、明るいものを選ぶとか色を判断するとかっていうことを計算して出してくれるので、めっちゃ綺麗になるそうです。
はい、ちょっと三上さん、はい、素朴に伺いますが、はい、iPhone14 Pro Max っていう名前になってるじゃないですか。
はいはい。
これは素人は買っちゃいけないんですか。
いや、私 iPhone 買うときは、はい、なるべく一番いいモデル買った方がいいと思ってます。
iPhone よりもじゃあ iPhone Pro の方がおすすめですか。
そうですね、
素人でも。
はい、素人でもです。というのは、iPhone の通常の14と14 Pro Max、プロでは、プロの方が画素数とか機能とか中の計算するチップも最新のものなんですね。で、それを買っておけば、もう1年長く使えるんですよ。まあ、ですので、高いものを買っておいて長く使うという方が iPhone の方がいい。
いや、でも今回の値段見たら、やっぱ Pro Max って一番安いやつでもいくらですか ?16 万ぐらいしますよね。
結構なお値段でしたよね。
はい、14万9800円が小さい方で、大きい方の一番安いものでも16万4800円。そして、一番高いものが23万9800円です。
携帯電話の分際で20万ってどうなんですか。
もうね、ノートパソコンだってすごくいいもの買えちゃいますよ、今。
ですよね。
はい。でも、 同じく今日ね、ギャラクシーの最新モデル出ました。
え、今日ギャラクシー出てるんですか？
そうですね、ギャラクシーの高級モデルは軒並み20万円台オーバーですから。
ギャラクシーってどこの製品でしたっけ？
サムスンです。
韓国でしたっけ？
サムスン韓国です。
あ、今日あれですか、要するに iPhone の14が出る日にわざとぶつけてきてるわけですか？どっちが先なんですかね、発表。
ギャラクシーの方が先です。サムスンの方が先で、まあ、偶然日本での発売日と。
偶然のはずないっしょ、そんなもん。
あ、いやいや、あの世界的な発表はもうすでに行われていて、日本でのプレスリリースが出たのが今日という形なので、まあ、どっちかというとギャラクシーサムスンの出したプレス、日本でのプレスリリースと世界的なアップルの発表日が本当偶然ぶつかった感じですね。
どうなんですか、あの私全く分かんないんですけど、そのサムスンのギャラクシーと iPhone の最新機種と、はい、両方最新機種で比べたときどっちが性能いいんですか？
あ、まあ、正直申し上げてギャラクシーの方が上です。
あのどこが？
Android、まずチップとかカメラとか、それから、まあ、あのギャラクシーの場合は安いものから高いものまで折りたたみでめちゃくちゃ、大きい折りたたみから縦長でパシャッと閉まる昔の携帯電話みたいガラケーみたいなやつからいろんなタイプがあって、まあ、一番高いものは本当に20万円台後半になるんですね。
そんなにするんですか？
そうです。ギャラクシーの方が総合メーカーなので、ね、本当に安いモデルから超高級まで全部揃ってるって感じです。
いや、あのね、私そのいわゆる Android っていうやつに OS オペレーションシステムがですね、はい、iPhone のやつは iOS じゃないですか、はい、Android っていうのはなんかなんとなく私のイメージで言うと汎用品っていうイメージでですね、はい、これ Android だとなんかあのややこしいサイト見たときになんかウイルスに汚染されて携帯壊れちゃうんじゃないのみたいなイメージがあるんですけど、どうなんですか？
はい、それはあの現実としてあります。 Android はよく言えば自由です。何でもできるので、まあ、例えば、まあ不正アプリといって情報を盗み取るようなアプリを、まあ、入れちゃうことも可能なんですね。ところが Apple は不自由な世界で、iPhone ではですね、 Apple が決めたアプリストア、アップストアっていうところしかダウンロードできない、なので不正アプリが入りにくいという点なんで、安全性から言ったら iPhone の方がそれは高いと思います。
あ、やっぱりその認識は間違ってないわけですね。
間違ってないですね、はい。
さあ、どうしましょう、買いますか14。
すごい迷ってるんですよ。
はあ、
あの私個人ジャーナリストの見栄としては買っといた方がいいんですよ。
それはそうですね。そりゃそうです。だって IT ジャーナリストだからやっぱり全部最新機種、ああさすがですねってなりますよね。
でもですね、子供が一人高校生がいてですね、それがもう買い替えなきゃいけないんで、2台分買うんですよね。でそうなるとプロのいい方で2台買っちゃうとですね、もうですね、40万円弱になっちゃうんです
よ。ちょっと前なら車買いますね、それ。
そうです。しぼじろさんのラジオ、1000回ぐらい出ないと稼げない金額だと。
そこ基準ですか？
それは大変です。
それは大変ですね。それじゃあ毎日来て、2、3年出続けるというね。
いや、でも、ですね、ただ、買うんだったら先ほどいい方を買っていただいて3年ぐらい使う。それで、なるべく買いたいと思ってる人は今買ってほしいですね。今買って、来年、再来年って新しいモデルが出た瞬間、同じ時期に出ますので、その時に買い替えようかどうかっていうことを判断できるんで。
あのね、正直私今回の発表文をずっと読んでて、はい、あの今までの機種に比べて、まあ、カメラの性能であるとかチップの性能であるとか、あの、まあ、あんまり見えないところで性能はちょっとずつ着実には上がってるんだろうけど、なんか劇的な変化みたいなものがなんかないような気がしてですね、はい、今後なんかそういう、はい、まあ、誰もが予想つかないことは誰も予想つかないんでしょうけど、なんかもっと大きなあのジャンプというか決定的に違うものって出る可能性ってないんですかね？
もう残念ながらないのかなと思います。やっぱ成熟商品にスマホなっちゃいましたので、と思うようなものがないとは思います。
なんか、絞るとジュースが出てくるとか、はい、そういうのないんですかね？
今回でもそれに近いもので言うと、衛星、人工衛星での SOS が出せるっていうのはちょっとびっくりなんですよ。
それ見ましたけども、それ見ました。だから要するに携帯電話、まあ、あの、不幸な、日本でも不幸な海洋事故なんかありますけれども、携帯電話の電波が届かないところでも衛星経由で、 基本 SOS みたいなものを発信できるし、そういうものが内蔵されるっていうのはすげえなと思ったんだけど、よく発表文読んでみたら日本では適用してないって書いてあってですね。
そうです。
どういうことですかそれ。
アメリカとカナダで11月から、人工衛星での日本での免許が必要っていうのもありますし、日本の法律で110番119番って、まあ、呼び返しって言ってコールバックできなきゃいけないとか法律的な縛りもあるんですね。なんで残念ながら法律免許日本の緊急通報制度っていうのを含めるとなんか数ヶ月でできる話じゃなさそうですね。
ああ技術的な問題じゃなくて法律制度の問題なんですね。
そう、どちらもありま、あると思います。
いや、だってね、はい、電波の通じない山岳遭難なんかの時に、そういうの持ってると決定的に強いじゃないですか。
本当そうだと思います。
使えるようにしたらいいのにね、何なんですかね、それ。
いや、でも、日本の場合、特にですね、119番がそうなんですけれども、119番した時に、センター側が、切れちゃってもどこだっていうことを折り返しかけられるような仕組みにしないと、残念ながら今日本の法律はダメなんですね。
なんか親切なようでいて不自由ですね、それ。
そうです。あと電話、今電話でしか緊急通報できません。でも今回の iPhone の衛星の緊急 SOS はテキストメッセージなんですよ。
なるほど。
このテキストメッセージ来たものをどうやって警察消防に伝えるんだっていうのもありますね。
いや実はね、私海の世界で同じような緊急時の通報システムみたいなものが全世界的には普及しているものがあって、だけど日本国内ではそれは電波法その他の関係で売れないっていうのがね結構あるんですけど、
あるんですね。
携帯の世界でもやっぱそれが出てきたかっていうのが正直なところですね。
そうですね。特に、まあ、実は、iPhoneギャラクシーどっちもそうなんですけど、最新のサービスはやはり英語圏から始まって、アメリカやヨーロッパの法律のもとにいろんな新サービスをやる。でも日本は未対応ですっていうのがいっぱい出てきてですね、ちょっとなんか IT 後進国に なっちゃってきたんだな日本っていう感じ。
いやそうなんですよ。だからね、やっぱり長年そのある意味ではね、それは日本で緊急通報した時に向こうから折り返しかけてくれるとか親切っちゃ親切なんだけども、そういうのが壁になって日本の発展妨げてるってこと本当に目立ってきてますよ最近。
本当おっしゃる通りだと思います。技術的にねどんどん進歩したので、それができたら日本もできたらいいですけどね。
官僚機構がついていってないんですね、それにね。
まあ、今度三上さん一番最新 の一番いい iPhone14 持ってぜひスタジオにいらしてください。
iPhone の最新機種をこのスタジオに持ってきてくださったら、三上さん、
はい、
その日の出演料はね 2% アップにしましょう。
そんな簡単にどなたが誰
すげえ今喜びそうな
2% 分は私が自腹切って払いますから
ということですので、
そのかスタジオに行った時のジュースをおごってくれるって話ですか。
まあそういうことでありがとうございました
ありがとうございました。
IT ジャーナリストの三上洋さんでした。ズーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後3時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集する話題はこちらです。3年目を迎えたコロナ禍でのアーティスト事情。 ライブエンターテインメントの市場を調査しているピア総研によりますと、コロナ禍前の2019年のチケットの売り上げの市場規模は6295億円でした。コロナ1年目の2020年は8割も減少しました。そして3年目の今年はコロナ禍前の8割程度まで回復し、来年2023年にはコロナ禍前の規模まで戻ると見込まれています。さあではここでお客様をお迎えしております。演歌歌手の山口香織さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お久しぶりだ。
どうも、
イエーイ、嬉しい。
すいません、本当に。いや、あのね、ここに何回かお越しいただいた石川敏夫さんっていう芸能リポーターの方いらっしゃってですね、はい、石川さんに紹介していただいて、はい、石川さんとどういうご関係なんですか？
いや、石川さんとはですね、ちょっといい、本当に山口香織という名前になってすぐ出会った方なので。
ええ、山口香織に なられたのはいつ頃なんですか？
もう約17年とか、18年。
まだ、でも逆に言うと16、7年ですか。
はい。
それ、なんか名付け親が、なんか手元の資料によると、はい、長嶋茂雄さん？
そうなんです。
すごい。
はい。この芸能界で頑張りなさいということで。
どういういきさつだったんですか？
たまたま今まで本名で、歌手活動をしていたんですけれども。
本名は？
本名は青木香織っていう、もう本当に普通に、はい。
いや、青木香織も山口香織もそんなに変わんないと思いますけどね。
はい、香織っていうのがちょっと堅苦しい感じで、はい、できてたんですけども。
はい、香織感じだったんだ。
そうなんです。それで、長嶋さんと一緒に何度かお食事するようになりまして、で、慣れてきて、で、私芸名じゃないので、芸名が欲しいんですよね、っていうのがきっかけで、そうですね、あなたは、やっぱり、山口香織がいいでしょう、みたいな感じで。
似てないっす。
一生懸命
似てないです、
はい、似てなかったですか？
長嶋茂雄さんの名付け親で、
はい、
すごいですね。
そこでもうちょっと心機一転、
ちょっと今ね心配ですけどね、長嶋さんね、
そうなんですね、今ちょっとね、はい、
そうですね、
心配なんですけれども、
体調崩されてるというニュースがありましたですけど、はい、まあそれにしても、
はい、
山口香織さん、東京都葛飾区柴又生まれ、
はい、
帝釈天に産湯を使い、
そうです、チャキチャキの
江戸っ子。
江戸っ子でございます。
寅さんのね、寅、
はい、
さんの映画の寅、はい、さんのふるさと。
はい。
なんか寅さんの銅像とかあるらしいですね。私行ったことないですけど。
そうですね。昔はなかった
んです。団子屋とかあるんですか？団子屋じゃなくて、なんだっけ？
草団子。
あ、草団子。
はい。それも、映画に出てくるそのまんまの、はい。
へ
ぇー。銅像もあったり、あとは寅さん記念館などもできたり。
葛飾柴又。すごいですね。で、テレビ東京、スターは君だで、ヤング歌謡大賞グランドチャンピオン大会優勝歌謡曲、歌謡賞。あれですか、
はい、
子供の時から歌うまくて、要するにのど自慢嵐みたいなことやってたわけですか？
本人としては、人前に出るのがすごい恥ずかしくて、はい、もう嫌だったんですよ。それがたまたま両親が、そのお店を始めることになって、
何のお店ですか？
趣味のカラオケを。
はぁ、ほう。
それで、その、大会があるから娘に出なさいみたいな感じで、
ええ、
で可愛いドレスも買ってくれるし、ええ、なんかいろいろね、買ってあげるからっていうので子供ながらに、あ、分かったっていう感じで、
そしたら結構あちこちで優勝しちゃったりなんかして。
そうなんです。一番最初に出たカラオケ大会で、トップバッターで歌って、で優勝してベストドレッサー賞もいただいて、
それいくつの時ですか？
それが14歳の時です。
あ、そんな5歳6歳とかじゃないんですね。
あ、もうその時はもう本当に、だからもう人前で歌うのが恥ずかしいぐらいの年だったので、3歳からは歌ってました。
となるとそっからテレビでなんかグランドチャンピオンまでは早いですね。
そうですね、一回人前で歌うのを覚えてしまったら、そこからなんかこう出ると親は褒めてくれるし、よくやったよくやったって言ってくれるので、で物はいただけるし、それから、あ、なんか歌うと、なんか、そう。
私歌うまいかもしんないって思ったのいつ頃でした？
そのやっぱり一番最初の、ステージで歌った時ですかね。
はあ、
うまいじゃんみたいな。
なんかちょっと嫌だ。
私うまいじゃんこれ。
ちょっと嫌だなって言いなが
ら。その時何の曲だったんですか。
その時は長山洋子さんが演歌になる前の英語の歌のことですね。
で最初から演歌じゃないんだ。
もともと演歌はあんまり。親は演歌好きだったので、ええ、3歳の頃は津軽海峡冬景色とか、ええ、そういうのを父が教えてはくれるんですけど、ええ、でもだんだんその年頃になってくると、ええ、やっぱりその流行りの歌とかアイドル系とか、はい、そっち系の歌、はい、やっぱり兄2人いるのでそういう影響もあって、ええ、はい、やっぱりそういう今の歌がいいっていう感じで、ええ、はい、
それでだけどテレビでグランドチャンピオンになってなりますよね、
はい、
その後どういうふうにしてこうプロデビューしていくんですか。
その後にやっぱりこのままでは嫌だなと思って、やっぱりプロになりたいなっていうので、自分でオーディションを受けるんですよ、
はあ、
はい、その当時は都はるみさんが、演歌歌手を育てたいっていうオーディションがあったんですよ。私は引退して普通のなんかお子さんになりますみたいな、その時に募集してるのがあって、で私受けたんですけれども、一応東京大会まで選ばれて、そしたら今回の趣旨は演歌歌手の方を育てるっていうのがメインなので、山口さんじゃないですね、あの時青木さんなんですけど、ごめんなさいっていう感じで、その時は落ちてしまったんですけど、その後電話かかってきて、うちの事務所で、ちょっとレッスンしてみませんかっていうのがきっかけで、はい、はい、5年間お茶組みをしたりして、
その間に演歌じゃないところのアイドル歌手になろうとか、はい、最近ルッキズムなんでね、綺麗とか可愛いとかって言うと怒られちゃうんで、あえて言いませんけれども、でもアイドルで、通用したでしょ、
でももうその時にはもうすでにアイドル系の歌を歌いたかったんですけども、先行きを考えたら、歌を教えてくれる先生が、もうそういう歌じゃなくて歌謡曲とか演歌とか、そっちの勉強をしなさいって言われたんですよ。
そっちの方が息長くすることができるからってこと。
その通りです
は
そう教えられて、ああそういうもんなんだなっていう感じで、はい、無料でレッスン料もいただかずに、はい、5年間。
あ、それでもう演歌の道で、
そうですね、
じゃあ生きていくと。
はい。
どうなんすか、演歌の業界って全然わかんないんですけど、どうなのか、最近そもそもテレビの歌謡番組とかないし。
そうですね、歌番組まずないですし、で私がその当時デビューした時はもう演歌イコール着物だったんですよ、
はい、
それが私歌謡曲系だったのでド演歌苦手だったので、ドレスを着て歌ってたんですけど、はい、やっぱり受け入れられなかったですね。
は
ー、はい、もうやっぱりあなたは演歌歌手じゃないでしょみたいな、歌謡曲系の人よりも着物着てる歌手の人を求めてますっていうのが多くて、でちょっとこう時間が、はい、
で、この3年2年ぐらい、コロナになっちゃったわけですが、
はい、
どうなんですか、その営業状況中か、なんかやっぱり結構大変なんですか。
もう本当にもうこの3年近くは決まってたイベントごととかキャンペーンとかはものの見事に、なんて言うんでしょう、延期という名のキャンセル、
はあはあ、
はい、もうほとんどできないですね、なので私ももういつもサンデー毎日なんて言ってますけれども
サンデー毎日毎日サンデーいやだけどね、そうするとね、山口香織さん、いや最前線で歌う立場じゃないですか、そうするとその裏方さん、例えばね、演歌歌手の方地方行って歌うとなると、周りの人もいっぱいこうぞろぞろ いろんな方の役割の方いますよね、そういう人たちこの3年どうしてんですか。
そういう方たちは、いわゆるマネージャーさんとか、そういう方たちは、やっぱり自分たちの、お仕事とかしたりしつつ。
それでご飯食べられるんですかね。
な
んか
私より全然食べていけると思います。
あ、そうですか。
はい。私の方が逆に、やっぱり仕事しないと収入ならないっていう感じで、はい。あとのみんなはなんか安定して、逆にそれで、なんか、 何だろう、お手伝いしてくださったりとか。
なるほど、ね、
はい、
12月にはあれですよね、はい、ディナーショーがいよいよできるかもしれないっていう感じなんですよね。
そうですね、もう毎年恒例で、うん、浅草ビューホテルで開催しているんですけれども、昨年は初めてそのできるかどうかなっていうのでクラウドファンディングっていうのも初めて見まして、はい、でもおかげさまで結構人数集まっていただきまして、昨年は約300名近い皆様に。
やっぱりあれですね、はい、演歌の方って固定ファンみたいなものが非常に、うん、強固堅固なファン層みたいなのがいるんでしょ
う。そうですね、やっぱりカオルちゃんの歌が聞きたいからもうディナーショー絶対行くから今年もやってねっておっしゃってくださる方がいる限り、やっぱり、ね、ディナーショーは開催していきたいなって思ってます。
ということでせっかく来ていただいたんで、
はい、
やっぱり一曲歌っていただかないと。
最新曲をねお聞きしたいと思うんですけれども、
はい、
この夜は眠れなくて、
はい、
どういう曲ですか。
この歌はですね、はい、本当に前作ガラスのバラという歌に続くちょっと切ない女性の思いを歌わせていただいているんですけれども、なぜかこう関西弁で、はい、こう歌わせて、
ちゃきちゃきの江戸っ子なのに。
そうなんですよ、だから、皆さん関西の人ですかってよく言われるんですけれども、はい、一生懸命関西弁にトライしながらですね、はい、
じゃこれ辛坊さんにじっくり聞いていただく。
あ、そうですね、じっくり聞いていただきたい曲です。
あ、那須市長曲紹介お願いします。
曲紹介やっぱりご本人から。
あ、じゃあお願いします。
私ですか、
はい、お願いいたします。
はい、今山口薫が頑張っております、夜は眠れなくてお聞きください、
はい、では曲を聞いてお別れになります。今日のゲスト山口薫オルさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは東京都品川区糸のパパスさん、荒川区潮風ボズさん、埼玉市三橋のマイケルさんからのリクエスト、山崎雅義セロリ、スマップ、
ね、そうですね、カバーしてますね、
はい、有名ですけども、うんうん、いやいいっすね、
うん、
なんか、うん、セロリ、いやでもねセロリ私好きなんですよ。
あ、私も好き、香りもいいし、
そう、うん、サラダにセロリが入ってるとね、
うん、
なんかとっても高級感出ますよね。
そうです。
それでも私好きなのはホワイトアスパラなんです。
あ、お好きですよね。よくツイッターにあげてるご飯に
好きなんです。この間ホワイトアスパラをサラダに乗っけてツイッターにあげたんですよ、はい、写真を、うん、そしたら知り合いからメールが来ましてですね、はい、なんすかサラダの上に乗ってる気持ち悪い指みたいなもの
って言われて、
ホワイトアスパラ知らんか
ねえ
ちょっとびっくりしましたけど
美味しいんですよ、
はい、ホワイトアスパラ美味しいっす、
はい、さあお聞きの日本放送、この後はショーアップナイタープレーボールです。東京ドームから巨人対 DeNA 戦、解説野村博樹さん、実況荒川雄二アナウンサーでお送りします。明日の朝6時からの新業一課の OK コージーアップ、飯田アナウンサー夏休みですからね。コメンテーターは外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。取り上げるニュースは安倍元総理大臣の国葬に関する国会閉会中審査についてお送りいたします。でその後朝8時からは私も出演いたします春風亭一之助あなたとハッピーをお送りします。メールテーマ我が家の防災への心得ですのでね、ぜひお聞きになってください。で来週9月12日月曜日午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、4時台のゲストは津田塾大学教授の茅野俊人さん。辛坊さんがお留守の時にもお世話になりましたよ、茅野さんには。
あ、そうです、
去年
ね、
うん、そう
ね、
そう、
そうです ねそうそう、茅野さん、津田塾女子、はい、大学女子大の教授、いいな、
似た似たして
るんですか。そういう話じゃない、
はい、そういう話、
そのあたりもちょっと掘り下げて聞いてみようかなと、はい、いうふうに考えておりますが、はい、いうことで、山口さんってどんな人か知りたい方はですね、うんうん、この後私の YouTube 見ていただくと、あ、ここまでは辛坊と
松山でした。